自称 IT 蔵卓が人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデイ、モッシュのフォックスインミュージック。パーソナリティは私、人生初の派遣切りってやつに会いましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第95回目となりました。まあ、正式には派遣切りっていうのは5年以上かなんか勤めないといけないみたいで、私はまあバイトだし、いわゆるまあ雇い止めっていうのかな、会社が違う条件出してきてそれでダメだったら契約できませんみたいなことになったんですよね。まあまだ今のところ勤務中なんでね、そこのバイト先は8月末で契約が切れるから、まあオフランスの某自動車の会社なんですけどもね、次回、それは次回ぐらいで、世知辛い派遣の世界なんかをこう愚痴れたらなんて思ってます。そんな8月なんですけども、8月の21日がモーグシンササイザーの開発者でもありますロバート・モーグ氏の命日ということで、過去トークで出てきたかもしれないんですけど、意外と取り上げてなかった、数多くカバーされてる中でも、まあ、一番の私のお気に入り、これがね、またちょっとやだ、またお気に入りもかかわらず計らずもがなな、またオフランス初なんですけども、私の好きなカバーの方はフレッシュクリームバージョンのポップコーン、これをもしてきエピソードトークも踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
Soccer players tend to use wear long hair. I definitely believe that it's a missing style.
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォックスミュージックは、さっきも言いましたね、フレッシュクリームのポップコーン、1972年の楽曲でいきたいと思います。今日話すきっかけになったロバート・モーグスさんという人はが、まあ、音の元になってるモーグシンセサイザーというアナログのシンセサイザーなんですけどね、これを作った人と、でそれで、まあ、ガーション・キングスレイさんというまたガーション・キングスレイさんという人がいるんですよ、また別で。でこの人はまだご存命の95歳の、ね、ドイツ出身の方なんですけどもね、素晴らしいです。この人がこのモーグシンセサイザーを使って作曲したのがポップコーンっていうのが一番最初、1969年か。これがね、この69年の、まあ、一番最初のオリジナル、これが一番サイケデリックな感じ感が出て、割とやばい仕上がりかもしれないですけどね、やばい、いい意味のね、いい意味のやばい仕上がりかもしれないんですけども、まあこの人がガーション・キングスレイさんという、キングスレイなんですけどね、さんつけてます。このガーション・キングスレイが中心となって、ホットバターという、まあ、スタジオミュージシャンみたいなものですよね。で、アメリカで結成して、で、1972年にもう一度アレンジして、ポップコーンという楽曲を出したんですけども、このホットバターバージョンが、まあ、世界的に一番、全米でね、売れると、わーっとアメリカンドリームじゃないけど、そうやってバーっと世界的にエレクトロミュージックが、今言えてたのかな、エレクトリックミュージックが知られる礎になったんじゃないかなと思うんですけども、そこの1972年にいろいろ乗っかってきた人たちもいるんですよね。そのカバーを、ポップコーンのカバーをする人たちがいて、それがその中の一つがフレッシュクリームだったということなんですけども、数々 やっぱりもうあのフレッシュクリームに限らずカバーしてる人はめちゃくちゃいて、まあ、未だにそうだな、あれ今どうだろう、日本的に分かりやすいのは93年リリースでした電気グルーヴのアルバムの中に電気バージョンのポップコーンというのがあって、これはダウンタウンデラックスのあのなんだろうランキング発表じゃないけど出走馬なんか一覧みたいなところで、BGM としてかかっていたっていうのもあって、まあやっぱり電気バージョンはあの特に踊りやすいようにもうあの現場の箱でノリノリでトランス状態になろうぜ的な要素が含まれてるのか、まあ、音数も多いしそういうアレンジのものであるんですけども、で、72年が一番最多カバーした人たちがいっぱい出てきたのかなとね、ミスター K っていう人はちょっといつか不明なんですけど、多分72年ぐらいなのかななんて、思ってます。あとはポップコーンメーカーズ、そしてフレッシュクリームと、でまだ他にもね、72年以外だったらあのレゲエっぽい感じでカバーした人とかもいるんですけども、そこの話はレゲエバージョンは割愛しますで、さっき出たあのミスター K、 いつの時代の人か分かんないっつってたミスター K とポップコーンメーカーズがカバーするのはホットバターバージョンに近くて、割となんかこう、まあ、若干カラッとしたようなさっぱり風味に仕上がってるような気がするんですよね、うん、で、私の好きなフレッシュクリーム版はやっぱりそのあれなのかな、私があのマイナーコードが好きって、まず前回放送でも、いや前回放送に限らず割と何回も言ってるんですけど、どっちかっていうとマイナーコードの感じが好きなので、このフレッシュクリーム版はその感じが、ね、あるように思えるんですよねなんていうかもうどっちかっていうとよりこの初代のあの1969年バージョン、一番最初のオリジナルのさっき一番最初の頃言ってたサイケデリックな感じでやばいいい感じのやばさ、もう、うん、こうなんかじんわりトランス状態に入っていくようなそう、それはちょっとフレッシュクリーム版としては言い過ぎかもしれないけど、うん、そのぐらいのあのね続々感がねあるんですよね、このフレッシュクリームのバージョンは。で冒頭の出だしがまず違ってて、この私が今日、まあ、実際版持ってきてるんですけども、これは入りがブワーンって入るんです。そのブワーンっていうのがこうなんだろうな、まあ、イベントとかでかかってたりとかしてもその入りで入ってきたらおー来たーみたいな感じに思えるような入りで、でエフェクトがあれなのかな、教会風のね響き方がこのフレッシュクリーム版は全体的にあるような気がするんですよね。私エレクトーン習ってて、でエレクトーンもあの音のエフェクト機能としてチャーチとかねあったんですよ。それを押すとこの教会の中にいるようなうわわわわ反響の仕方が、なんだちょっと室内でこもっててホールとは違 う, この独特なねちょっと なんかちょっと厳かな感じもあるようなそういうのがあって、あうち の, あ, のあれだ高校の入学祝いで買ってもらったビクターメッツォっていうコンポの中にもありましたね、このチャーチっていうアレンジかエフェクト機能サウンドエフェクト機能あったんですけども、そのなんだろうなちょっとおごそかな感じとこのポップな感じ、それがちょうど一緒になってるような気がするのは私だけかもしれないけども、なんかその教会の神聖でかつなんだろう影を持ってる危ういようななんか感じがやっぱ好きなのかな、やっぱそういう意味合いもあってマイナーコード、まあこの曲自体は基本的にマイナーコードの曲ではあるんですけどね、 そこはもうあとはもうアレンジ次第で雰囲気が変わってくる。ホットバターバージョンとかは本当になんかもうちょっと子供たちがとっつきやすいような感じに仕上がってたりとかするんで、ちょっとまあ YouTube とかでもいっぱい上がってるので聞き比べをしていただければななんて思います。ちなみに私ね、あの YouTube でこの間たまたま見つけたんですけど、あのドラえもんのスネ夫の登場曲ってあるじゃないですか、ファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファってやつ、あれの倍速にしたバージョンが誰かが上げてて、そのね、あれ何倍速か分かんないですけど、なんかポップコーンのね世界に近いので、ちょっとぜひ聞いていただきたいなと思います。まさかのスネ夫から、骨かスネ夫からこれポップコーンのガーションキングスレの世界にね行くとは私も最近知ったので、ぜひこれはね YouTube で確かスネ夫の登場曲倍速とかって検索したら出てくるんじゃないかな。私はこうあの多分あうマイク引っかかっちゃった、あのなんかネットサーフィンじゃないけどあるじゃないですか、お気に入りのその関連動画みたいなので、こうサーフィンしてってるうちに出てきたというものだったんですけども、ちょっとこれぜひ聞いてみてください。そんなあのまあ割と音楽によった話でポップコーンのことは話してるんですけども、まあ出会いはやっぱりあのおなじみの、もしおなじみのクラブ時代で18歳ですかね。そうだな、本当は93年の電気のアルバム借りてたら そっちの方が先だったんですけど、私は93年頃はもう J ものじゃなくって割と洋物を掘ってる時代だったし、ユーロビートとかねそっち系とか、ちょっと遅れて、ちょい遅れだけどいいのっていういうものをこう10代のここあれ高校の時ぐらいは、93年とかそんぐらいは掘ってたような気がするんで、まあ、18ここ出てからですね、あのクラブで遊んでると友達とかがやっぱ DJ でやってて、そこでカセットテープに入れてくれて、その中に、入ってたので覚えてる。あと私のファーストキスの場所がカロカロっていう、またそれもクラブだったんですけども、そこに入った時に、店入った時に一発目に耳に入ってきたのがこのポップコーンだったっていうのもあるから、個人的には思い出があるんですけどねあれなんかこの甘酸っぱい話前にも話したことあるかもしんないですけどねそうそう、それでまあなんか長いお付き合いをさせていただいているというところなんですけども、あーガーションキングスレ単独で今後あのピックアップしてもいいかもしれないですねなんかこうやって話しててそんな風な気もしてきました。ちょっといつか分かんないけど、近々ちょっとガーションキングスレ単独で、またやりたいなと今思いました。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
聞いてね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、ちなみにガーションキングスレイさんいっぱいいっぱい今日ワードで出てきましたけども、ね、一番身近なところで言うと、ディズニーランドのエレクトリカルパレードの、テーマ曲の作曲者とポップコーンの作曲者は同じですそう、エスパー伊藤も おなじみの登場曲ですよね。はい、だからディズニー好きな方はそういうところからガーションキングスレーの楽曲果てはポップコーンまで、勉強してくださいっていうちょっと上から目線ですけどもそういう入り方で知ってもらうのもいいかななんて思いました。さて、今後の告知に行きましょうか。10月5日から8日犬島で、アンジュボディーズコレクティブのエントロピーの楽園とい う大掛かりな島全体を使う回遊型の公演、これ行きます。でもうあさってとかには私は犬島にちょっとリサーチに行ってまいりますそして、初期型は11月、これね前も言ってたんですけど川村ソロになるのか、うちら初期型集が全員でわーっと出て、何か散らかして帰るのかちょっと分かんないです。これもまたもうちょっと追って詳細分かればお話ししていけたらなと思います。あとはワークショップは前回収録終わった後に歌系のワークショップやってすげー楽しかったんで、もう一回ちょっと折を見て9月ぐらいとかにできたらいいかななんて思っております。それではモッシュのフォックスイミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。